健康ウォッチング。
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日もスタジオに、お越しいただいております。ご紹介いたしましょう。兵庫県薬剤師会の常務理事の吉田道夫さんです。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして同じく理事の足立優馬さんです。
はい。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日のテーマなんですが、ゲートキーパー。
はい。
初めて聞いた、
ゲートキーパー、
はい、そうですね、なかなかちょっとね聞かない言葉ではあるんですが、ね、ただね、はい、重要は重要なね、まあ、役職というとねあれなんですか、ちょっとここはあの足立理事の方から、
はい、はい、教えてもらいましょう、はい、
そうですね、ゲートキーパー、はい、あまり聞き慣れない言葉かなと思うんですけど、最近よく使われることも増えてまして、でもゲートキーパーってこう日本語に直すと、ま
あ、
門番、
ああそうか、
はい、
あーゲートを守っとる、
そうですね、でキープするかキーパーで門番っていう意味なんですが、はい、まあ、今回はですね、ちょっとこの自殺っていうものを防ぐ役割を担う立場として命の門番というものですね、このゲートキーパーっていうのをご紹介できたらなと思います。
そういう意味ですか、
はい、
命の門番、
はい、
まあ、特にその自殺との関係でということですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、この頃ね、あの年、この間も年間の自殺者が何人とかいうの出てましたね。
そうですね、はい、今でだいたい2万300人ぐらい、これちょっと古いんですけど2024年で2万人超えてるっていうような、そうですね、でもコロナ禍に比べるとちょっと減ってはきてるんですけど、やっぱり高止まりしてるような、うん、はい、ね、現状です、
ね、いやそれはすごい数ですよ、
はい、
年間で2万人超えてるみたいな ね、
はい、
で気になるのは特に若い方多いんちゃいますの、はい、
そうなんです、特にあの10代からあと30代で、この世代の方 の、 あの死因の一番というのが日本は自殺っていう風になってまして、そうなんですよ、これ結構他の海外とかから見ても日本だけっていうような現状なんですね、
僕
は結構問題になっているのと、あと中でもちょっと小中高生ですね、本当に若い方の自殺者数っていうのが約529人ということで、まあ、過去最多になってるっていうようなところで、特に若い世代が問題が深刻になってるなっていう、
本当ですね、
はい、
一番面白い楽しいはずやもんね、
本当ですね、
うん、考えたら529人いたら、え、1年365日やで、
はい、
毎日
1人以上 ね、
ね、
もうそれが亡くなってるってことですから ね、
ね、かなり深刻な数だと思うんですが、はい、さあこれについて、
はい、
そのまあどうやったら防ぐのか、
はい、
防ぐことができるのか、
はい、
というようなことですよね、
はい、そうですね、
はい、
まあ、そういったまあ方、思い悩んだりとかですね、うん、困って自殺になるまで行ってしまうような方、
はい、
まあ、そういった方に対して、うん、まあ、あの気づいてあげて声かけをしてあげたりとかして、うん、で、まあ、必要な支援にですね、そういう相談窓口とかにつないであげるような、うん、まあ、そういった役割を持つ人のことをゲートキーパーっていうふうに、はい、ということで、
あの自殺の原因で多いのはどういう理由なんですか。
それがですね、やっぱりダントツ1位が、うん、まあ、健康問題っていうところですね、
う
ん、
そうですね、
はい、なんかイメージとしてなんかお金とか
経済問題 ね、
ね、あといじめとか、うん、なんかそういうイメージがあるかもしれないんですけど、
健康問題、
そうですね、健康問題、まあ、その健康問題っていうのは例えばまあがんとかそういったものも含まれるんですけど、うん、まあ、うつ状態になってしまったりとかですね、
はい、
まあ、そういったところからまあ自死につながっちゃうとか、うん、まあ、そういうことも非常に
だからまあ考えたらそれなんでうつになったかいうところまで関連づけんとあかんねやろ
う
けどね、
う
ん、でうつになってしまうともう自殺の方へ行く確率がかなり高まると思うんでね、
う
ん
う
ん、
そうですね、おっしゃる通りですね、
でもその健康問題、うん、まさにあれですね、これ健康ウォッチングですから、
ね、
その健康と非常に関係があると、
そうそう、
はい、特にだから薬局にね来られたその患者さんとか、うん、まあ精神科の方だけじゃないんですけれど、うんうん、やっぱりあの、いろんな科を受診されて、うん、そういう、まあ、あの精神にね、うん、あの神経とかにこう作用するようなお薬を使っていらっしゃる方を、うん、まあ、こうあの薬剤師がこう見てる時にですね、うん、いやちょっとなんかこの人いつもと違うなとか、うん、そういうようなことに、まあ、あの気がつけることができるようになればというところですね、
まあ、薬剤師の方がまさにゲートキーパーの役割を担えるんじゃないかと、
はい、
まあ、いうことですか。
おっしゃる通りですね、
それ実際にね、はい、その薬局の方に来られてちょっとなんか言うてちょっと連絡したり防げるとか あのしたことなんか経験おありですの？
いや実際そうですね、あまり多くないですけど、私とかはそういう方も携わったことがあってですね、やっぱりこう身内にちょっと不幸があった方とかで本気で悩まれたりとか、まあ、そういった方にいろいろ相談乗って、すごいそれもあの感謝してその時はしていただいたんですけど、そういうことも実際ありますね。
おそらく相談なかなかしにくいうんか、ね、相談してもらったらそのそれだけでかなりのこう確率で、はい、いやそれは言うて止めることができると思うんだけど、その相談の第一歩のハードルが高いような気がするんですよね、当事者にとっては、
はい、だからもう最初からこう相談をするというスタンスで来られるんではなくて、いつものこの薬の話をする
でしょう、
ね、うん、その中から、あのちょっといやこのねあの方はいつもねこうあの多くこう喋られるのに、今回なんかこう沈んではるなとか、場合はなんかあのご心配事ありますかみたいな感じでね、やっぱ聞いて、まあそこで必ずそういうあの答えをね得れるとは限らないんですけれど、そこからひょっとすると実はこんなことがあって悩んでますねみたいな感じのねことがあれば、そこの薬局でね解決できなくても、あそれはねやっぱりあの大変なんで、あのこの近くにねこういうふうな専門のところがあるから一回相談してもらえたらいいと思いますがどうですかみたいな感じな、まあそういう進め方をする、ということですね。
そういう意味で言うと薬剤師の方は、あのあれ大きな存在になりますね。
あそう言っていただければ、
そういう本当にね。いやで、あの解決やどういうよりただ聞くだけで、あのかなり
気持ちが ね軽くな
落ち着くという方もいらっしゃいますしね。
そう、聞いてもらういうのはものすごく大きいことだと思うから、いかにこうあのまあそういうことが言いやすいような、まあ雰囲気の。
でもすごくいつも親身になってくださるから薬剤師さん、
そうやそうやね、そこがだから、ね、信頼関係があればいうことですもんね、
やっぱりあの最近は薬局の中にもね、個別のブースとか、
見たことある、
プライバシーに配慮したような、あのこの、ところがあったりするので、まあ、そこでねじっくり話を、まあ、あのご希望される方にはね話を聞いていただいて、
だからあの薬僕らでももらいに行くときにね、もうずっとあの世間話しておばちゃんおるわでもあれで、ね、あれ大事なん
です
ね、
大事ですね、
だから早いこと薬もうたやのにね、この間なこうあってなあの血圧がな上がってもでないう話と、でも どないやろ思っとってんけど、いやその中から多分信頼関係とか、いやちゃんと聞いてくれるやんこの人、でおばちゃんね人に言いとってしゃあないなそういう存在って大事ですよね。
いやもうおっしゃる通りで、やっぱりなんか薬局って薬をもらいに行くとことか、そういうイメージがあるんですけど、決してそんなことなくて、もうそういったもう相談窓口としてもう気軽にそういった血圧のこととか悩みあってとか、そういう話をしてもらえる窓口になれたらいいなっていうのはすごい、はい、薬剤師会としてもそういう風に推進
存在感がね大きい大事やと思います。でこの間出たオーバードーズ、これ自殺との関係も
やっぱりね、必ずしも関連してるとは限らないんですけれど、やっぱりあの薬をねあのこう多くあの摂取してしまうという方が、こう自死に至ってしまうというその関連もやっぱりないとは言えないので、
そうですよね、このあたりもそれは最初に気がつくのはひょっとしたら薬剤師の方かもしれませんよね。
そうですね、
はい、
そうですね、やっぱり今まあ、そういった精神薬みたいなのを大量に飲んでしまう方もいるんですけど、まあ、最近はドラッグストアとかで売ってる ああいった風邪薬とか咳止めの薬とかこう大量に飲んで、それでこう気持ちよくなっちゃったり、まあ、場合によっては救急搬送されたりとか、そういうのは結構中高生の間で結構問題になってたりとかしてですね、まあ、それもこういった悩みとかから来るケースが多いんですけど、まあ、そういうのも今増えてるっていうのが現状としてありますね。
だからその薬剤師の方の存在いうのがね、まあ、今までやったらそれはまあもちろん薬のやり取りやねんけど、それ以上の意味をこれからの社会特に持ってんのかな思いますね、
う
ん、今まではだいたいそういうことは学校とか家族の中で解決するみたいなが、まあ、主やったと思うんだけど、これからそれ社会でいかにその関連をより多く持てるかみたいなを作らんとあかん時代になってきてると思うんですよ。
やっぱりこう、まあ、ドクターに限らないですけれど、こう相談をしたら怒られるかもしれない、これやめろって言われるかもしれない、もうそういったことが見えてしまう可能性があるので、まあ、気軽に うんうん、ご相談できるような、ね、
そう
ですね、相手として、はい、考えていただければいいと思います、
うん、まあ、そういう意味で言うたら薬なんかいうのはほんまはあんまり他人に知られたない情報ですもんね。
基本的にはそうです
ね、まあ、そうですね、うん、人によっては結構、
ね、
は
い、だからそこで逆にいやこの人はその自分のことを知ってるという、うん、逆にその距離近いのを感じますやん。
そうですね、唯一、まあ、それが相談できる相手っていうのであるかなと。
そういう意味で、まあお聞きの皆さんも、あ、薬局行って薬剤師の人にそんなこと相談してもええねんなみたいなことも認識してもらったら、うん、
それ
も
ぜひとも、
はいはい、
お願いいたします。薬局もね、忙しい時間帯があるので、どうしても、ね、忙しいと、ちょっと後でみたいな感じのことがねないとは言い切れませんけれど、薬剤師はそういうふうな相談、いただくことをもう待っておりますので、
うん、はいね、はい、そういう意味で、ゲートキーパー、ね、はい、という言葉、そしてその、まあ、これはその薬剤師の方だけと違って、はい、いろんな意味 で、
そうです、ね、
僕らもそういう、これ資格とかのと違うから、
はい、
誰でもが
そうですそうです
なれるということですね、はい、そんな中でまた薬剤師さんのねそういう役割というか存在も、改めてね見直していただければと思います、
はい、
今日はそんなゲートキーパーのお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。